オカルトエンカウンターズ、オカルトを推理するボリューム32、妖怪パート3。前回は妖怪の始まり、そして、日本での妖怪を決定づけた天才画家、イラストレーターですね。
まあ、はい、その辺を触れて、まあ、その重要なね、その作家さん、江戸時代中期の人ですよね。
鳥山石燕というね、はい、とんでもない方がいまして、この人が現在日本の過去未来の妖怪を決めてしまったという。
現在我々がまあ認知してる、知っている、まあその妖怪のイメージ、ビジュアルは大体この人がまあ発信なのではないかという話ですよね。
そうですね。パート1でも述べたんですけれども、この人の決定的なところ、過去にも妖怪を描いた人はいたんですけれども、そもそも妖怪っていうのは中国発祥で、中国で画家が絵を描いてきて、それが日本に流れてきて日本も知ったっていう流れではあると思うんですが。
そうですね、
はい。その中でも決定的にその鳥山石燕さんの、ものすごいところは、それまでは巻物的な絵だったり一枚絵なんですよね、妖怪が。
まあそのごちゃごちゃっとね、まあ、まさに百鬼夜行と言いますけれども、一枚のまあ絵、イラストの中に、まあ、そのごちゃごちゃと異形のものたちがいるっていうテイストですよね。
そうです。それしかできないかったんですよね、はい、その一枚絵ですから、巻物で横に長い中に大量の妖怪を描いたりしてたっていう。
まあその絵にはその妖怪一個一個のそのラベリングはまあ当然されてないわけですもんね。
そうですね。そういうこう一枚で、あと瓦版っていう壁張り新聞みたいなのもあったから、その一枚で全てを見せなくちゃいけないっていう考え方だったと思うんですけれども、この石燕さんの画図百鬼夜行という、これは画集ですね。
これがまあ妖怪画集なんですよね。
はい。これが初めて本のスタイルになったってことですね。
まあね、我々昭和のキッズたちもやっぱ怪獣図鑑とか大好きでしたからね。
はい。だから図が画図ってなってるけど、まあ図鑑みたいなもんですよね、日本現代的に言えば。
まああと余談ですけれども、まあミステリー作家の京極夏彦先生がこの鳥山石燕さんのまあこの画図百鬼夜行、まあこれ三部作になっているということなんですけれども、
はい、
まあここに出てくる妖怪をその分析して紐解きながら、それにリンクした事件を解決していくというですね、人気シリーズがありますよね。
はい、京極堂シリーズというですね、はい、まあ読んだ時にはみんなね、その内容の濃さと、あと本の分厚さに驚愕したという。
人をね撲殺できる本と言われてますけど、
はい、レンガ並みの分厚さですから ね。しかもどんどんどんどん分厚くなっていって、どうなっていくんだろうと思ったら、前後巻とかに分かれたりしてね、はい、
前後巻に分かれても異常な厚さっていうね。
そうですね、やっぱりその平成日本が生んだ、まあ、エポックメイキングの方ですね。コペルニクス的転換を用いた、はい、妖怪ブームがなくなるんじゃないかと思った時に復活をさせた立役者ですね。
ですよね。まあ、なので読書好きの方はですね、まあ、京極夏彦先生経由でまあ、石燕にたどり着いている人もたくさんいるんじゃないかなと思うんですけどね。
はい、あとはまあこう言っちゃあれですけど、やっぱり京極夏彦さんはあのサブカル文脈の今ど真ん中にメインストリームにいる人なんで、
はい、
それを持ってれば私もさ一発のサブカル人みたいな風になっちゃってるっていう感じではあっちゃいますか。本人がだから望んではなくてもビリーバー追っかけてる人たちはそうなっちゃいますからね。
そうですね。
昔から他にもあの妖怪研究家とかはたくさんいて今もいるんですけれども、
はい、
その人たちを知らなくても京極夏彦さんさえ知っていれば、そして、京極夏彦さんが信奉する水木しげるを知っていれば一発の妖怪博士ですからね。
そうですね。むしろ京極先生が水木先生の地位を格上げした部分もありますよね、平成以降は。
まさにです、はい、その文章言葉で、はい、とにかく持ち上げて持ち上げて、だからいい晩年を迎えたっちゃ迎えた感じですよね、水木しげる先生もね。
そうですね。水木先生もまさに先ほど言った、まあ、これから取り上げる、まあ、石燕さんと並んでね、まあ、昭和期の 妖怪ブームのまさに中高の祖と言いますかね。
そうなんですよ、はい、私はでもどちらかというと水木しげるさんの絵は優しい絵なんですよね。
そうですね、
正直言って、はい、もっとハードコアな石原豪人、はい、柳藤二という、はい、映画の看板を描いてた絵師の描いた妖怪の方が凄まじいイマジネーションで、なんでこうなるっていう今思うと、
まあ、とにかくリアリスティックなタッチで非常に絵がうまいと。
そうなんですよね、はい、そしてその彼らの邪悪な心がその絵に反映されるから異形すぎるでしょっていう。
まあ水木先生もね異形なんですけれども、なんかそのちょっとほのぼのしてるんですよね。
そうですね、だからどっちかっていうと遠野物語とかの絵に向いてる感じなんですよね。朴とつとした感じのやっぱローカルな田舎風の絵なんですけれども、石原豪人先生なんかはやはりこう大衆画家なんで、いかにインパクトを与えるかっていう、まあ、ね、一発勝負みたいなところがあるので、
まあ、そうですね、知らないで読んだ子供がギャーっていうやつですね。
まあ、ギャーもないですよね、震え上がって、はい、トラウマになっちゃうっていう、
まあ、そういう意味だと水木しげる先生は妖怪たちを、まあ、キャラクター化していったのとはまあ対極的ですけど、まあ、どちらもやっぱりその昭和のね今に続くやっぱ妖怪ブームを作ったのはそういう路線がね、まあ、あって、そこの大元はやっぱりその鳥山先生、鳥山世間さんなんじゃないか。
そうですね、
っていうことですね。
はい、水木ラインのほのぼのとした妖怪は友達なんだよっていうラインは残って、はい、石原豪人とかの異形の主だから触っちゃいけないし、来たらやっつけるしかないんだぞっていうハードコア路線はなくなっちゃいましたね。でも今は
そうですね、やっぱりちょっと見せ物小屋的なこう昭和のあだばなな感じはありますね、は
い、ちょっとこれから前回途中まで、
はい、
語っていたガズ百鬼夜行をまた紹介していくんですけれども、はい、ちょっと我々の知ってるねその石原豪人柳藤二版の絵とかも記憶をたどりながら紹介していけたらなっていうふうに思いますね。
はい、
はい、
これ収録されてるね妖怪がものすごいたくさんいるんですけれども、まあ一応これ4部に分かれてるんでしたっけ。